皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。葵祭りがいいお天気の中で行われまして、西洋台の、姿にですね、もう観光客の皆さんもたくさん写真を撮っておられた、そんな、ニュースもまたね流れておりましたけれども、さて今日の建築司会の私のパートナーです。
今日の担当者であります、橋本かなと申します。よろしくお願いいたします。
はい、橋本さんはこの、なんていうんですか、いいお天気のこんな日、仕事、それとも、まあ、今はねラジオ出てくれてありますけれども、はい、休み、今日はどっちなんですか。
今日は休みです。
今日
先週は仕事でしたけれども、今日は。
そうですか、はい、やっぱり建築士さんっていうのはね、土曜とか日曜とかあんまり関係なかったりするんですね。
そうですね、はい、もう仕事忙しい時はもう土曜ももちろん日曜も
なるほど、
ね、入るという感じになりますね。
じゃあ今日はこのラジオでちょっとね、はい、楽しんでから休日をさらにゆったり過ごすと、
はい、
いいですね。はい、という二人でお届けしてまいります。はい、
京都人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上です。今月のテーマは職人さん、それもですね、住まいを支える職人さんということで、職人さんをより身近にね知って、関わっていこうということをテーマにしております、はい、で、先週は家具についての職人さんに来ていただいてお話をしてもらって、今日はもうちょっと大きくなります、はい、というのは今日はですね、お越しいただいたのが総合建築設計施工株式会社加納工務店の代表取締役でいらっしゃいます加納文博さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
加納工務店さんですから、
はい、
まあ、最近ね、さっきちょっと打ち合わせの時にも私言ってたんですけど、はい、うちの近所でも工務店さん亡くなって、はいはい、なんかその今日のテーマ身近にのはずなんですけれども、ちょっとなんか寂しいかなっていう気になってきてるんですが、そうですね、はい、そもそもその工務店さんのお仕事っていうのが、はい、まあ、どんなものなのかっていうことから教えていただけますか。
はい、工務店っていうのは大体もともとは大工の職人をやっていたところが工務店になっているというケースが圧倒的に多くありまして、うん、
はい、
まあ、一軒の家を新築したり改修したりするのに対して、大工さん以外に瓦屋さんとか板金屋さん、車間さん、建具屋さんとか他にも様々な業種の職人さんが多く携わってるんですけど。
そうですよね、一人だけでは作れないですもんね。
もう全くね、その辺はできないんですけど、はい、ただ大工っていうのは一軒の家に当たりまして、工事に入っても最初から最後まで通してやはり現場を管理したり、
はい、
工事ももちろんしますので、常時現場に常駐するという状態にもなりますので、
はい、
設計士さんと並んでやはり現場の管理っていうような業務が中心になってきまして、各業者さんとの、まあ、段取りでありましたり、
はい、
収まりを取り決めたり、場合によっては日程の調整とか、そういう業務を管理業務としてやるケースが多いです、
は
い、
なるほどね。だから、まあ、昔やったら家の近所の大工さんにって言って、なんかこう傷んだところを直してもろたりとかしてたのを、そういう方たちが例えば、まあ、その工務店っていうような屋台に、押されて、
はいはい、
をちょっといろんな方をコーディネートできるような形にされたりとかっていうパターンもあると。
はいはい、あ、そういう形もございますね。
なるほどね。
ですからこれが、まあ、コンクリートの建物とか、うん、マンションとかになりましたら、
うんうん、
ゼネコンって言われます。
あ、
職人、大工職人とか社会職人とかはいてない店で、
うんうん、
現場監督とか設計士が会社の内部にいてるというような、うんうん、そういう業務になりますので、工務店は大体皆さん、地域の皆さんのその生活の場であります、住宅でありましたり、仕事の場の店舗であったり、うん、そういうふうな工事を中心にしてるっていうのが大体工務店と思っていただいたらいいかと思いますので。
そう思ったら京都はですね、
はいはい、
すごい古くからの建物、普通の一般のね、住宅がたくさんあったりとかするから、はいはい、もっとなんか工務店さんとか大工さんとかたくさんお仕事をしてはっても良さそうな気もするんですけれどね、
まあ、件数としてはやはりもともとはかなりあったんですけど、先ほどもお話ございましたように、その代替わりの時とかに、その後継者の方がおられずに、廃業されてしまったり、場合によりましたら、そのご自身に相続されるお子さんとかいらっしゃらなくても、その店の番頭さんとかが後を継がれて、まあ、場合によっては店の名前が変わるケースもあるんですけど、後のその建てた時からそのまあ私らよく言うんですけど、その建てた時が本当に始まりで、はい、それから家っていうのは本当にずっとメンテナンスって言いますか、自分の子供のようにやっぱり森をしていかないとダメっていうのがありますので、やはりその店はなくなったとしても、そこの番頭さんとかが後を引き継いで、そのメンテナンスをやっていっていただくっていうような、
その家があり続ける限りずっと見て
というような、
すごい仕事ですね、
状況があるんですけど、それもうまくいかずに、人間関係とかで、もう途絶えてしまってるっていうのも確かにたくさん見ますね。
ちょっとそしたら、その大工さんの今度お仕事の中身について伺いたいんですけれども、はい、今言わはったみたいに一軒家を建てるとか、改修をね、してくれはるとかありますよね、はいはい、で京都には町屋もあれば、まあ普通の私が今住んでいるような一般的な住宅とかもありますけれども、はいはい、なんかこういうのとかで頼まはる工務店が違うとか、それは工務店さんが見張った時にも、自分は知らんかっても住んでる側が知らんかっても、ちょうどいいようにそれはしてくれはるということなんですか、
ね、もともと京都で地場でやっている工務店でありましたら、俗に言われる京町や伝統工法の建物でありましても、最近の在来工法でありましても、それは臨機応変に対応はしていただけるかと思いますし、ただ工務店の中によっては、工法をも特化しているような建て売りでありましたり、その2倍法って言われる、枠組み工法って言いますか、そういうふうなものに特化しているような工務店でしたら、そういう自分とこのできないような工事の時は、同業者のそういう工事をする知り合いのとこに頼んで、工事に入っていただいたりとか、そういう対応をしてるかと思うんですけど、
なるほどね、はい、またそのコネクションというか、大工さん同士のね、工務店さん同士のつながりとかがちゃんとパイプであって、人がそこの、仕事に集まってくるみたいな形になるわけですね。
はい、
技術的なことっていうのは、私も前にその大工さんの学校に行かせていただいて、話聞かせてもらった時に、やっぱりこうそこに棟梁から次のね、その大工さんにって言って、受け継いでいかへんかったら、家は古い家なんかをずっとね、見守っていくためには、そういう技術の伝承っていうのも必要だというふうに聞いたんですけどね。
はいはい、本当はそういう技術の伝承っていうのは現場で覚えるっていうのが一番近道で、やはり地上とかで覚えようとしてもなかなか分かるものでもないので、本当は現場が、そういう工事の現場がたくさんあれば一番、伝わりやすいというのはあるんですけど、幸いに私とこの店は京町屋の改修でありましたり、保存再生とかいうような工事もよくさせていただいてますので、はい、ある程度の技術の伝承はやっていけてるのかなとは思ってるんですけど、全般的に見ましたら、やはりそういう仕事が回らないって言いますか、どうしてもほとんど最近の在来工法でありましたり、そこが中心になっていきますので、昔のそういう難しい継ぎ手でありましたり、カンナをかけたりするような技能っていうのが、順々失われつつあるっていうのは確かな状態ですね。
私がそのね、大工さんの塾に行かせていただいた時にびっくりしたのがね、みんなね、自分の金槌のね、持つところの絵を作ってはったんです、その時。
あ、はいはい。
で、はあ、 道具っていうのはね、やっぱりそうやって自分、まあ、あの料理人さんでも包丁大事にしゃんのと一緒 で、ね、なんかやっぱり自分の手に合うような道具にこう自分で変えていかはるんやなっていうのを見てね、
以前でしたら墨壺とか、うん、そういうものも自分で作ったりっていうことがあったんですけど、うん、もう本当に最近はもう在来高校でしたら墨付け刻みって言います、その家の骨組みを作る部分なんですけど、あのそちらの方もそのプレカットって言いまして、あの工場でコンピューターでその墨付けの部分をいたしまして、あの機械が加工するというような、もう人の手で作らないような状況が起きてきました、
ね、工場で作られてるわけですね、
それと現場内部でもその、まあ、ユニット式のもの、まあ、あの入り口のドアでありましたり、はい、あの窓枠であったり、そういうものが結構増えてきまして、あの現場でカンナをかけたりあのするという状態よりも、もう出来上がってもるものを組み立てて取り付けたり、それとかあの最近よく現場でも言われるんですけど、あの最近の大工さんは金槌とか使わへんなとかいうようなことを結構言われたりするんですけど、確かに昔でした手で金槌を持ってあの必ず叩いてたものが、うん、最近はエア鉄砲っていうような便利な機械で
パシ
ッパシッと本当にあの気をつけて扱わないとダメなんですけど、そういうもので止めてしまう、うん、でも、まあ、あの工事自身ただそこに至っていったっていうのはやはりあの工期短縮でありましたり、あの、まあ、ものすごくその技術の発達でその道具とかもものすごく便利なものができてきましたので、あのどうしてもそちらの方に移行するような感じにはなってきましたね、
なるほどね、時代とともにやっぱりいろいろ変わってきてるところがある、はい、ということなんでしょうね。でそれであの、まあ、そういった大工さんとの私たち、町内にその、なんか家自分直してもらおうと思った時、なかなか知り合いがいい品とか、ね、工務店さんがないとかっていうことになってきた時にどうしたらいいんかなというふうに思ったりとかするんですけど、あの言わはったみたいに家っていうのは長いこと住んでるもので、例えばその最初に関わってもらった時に子供がね生まれたばっかり、だけどだんだん大きくなっていって、ね、
今度生活スタイルが変わっていくんですね、どんどん。
あるいは若かったお父さんお母さんが年取ってきて今度手すりがいるような時代、世代になってくる、
はいはい、
でもその時にずっと見守っててくらはって、うん、もうそろそろこんなんしゃはる方がいいんちゃうかとか、ね、傷んでませんかとかってやってくらはんのが、なんか大工さんだったり工務店さんだったりっていうイメージがあったんですけどね、
はいはい、あのまあ、だいたい家の傷みとか汚れに気づいてその修繕工事をやらないとダメだなと思い立たはったり、うん、まあ、あと先ほどね話していただいてたみたいに機能性をちょっと高めようっていうような、うん、そういう感覚で改修工事を、うん、まあ、考えられるっていうケースはよくあると思うんですけど、ただそうなった時にいざ、いやどこに頼もうっていうような、うん、あの昔でしたらかかりつけのお医者さんのようにそれこそ各家に出入りの大工さんがいて、あの家のまあ網戸でありました、そういうふうな夏物との入れ替えとかであっても家の人よりもかえって出入りの大工さんの方がどこにどういうふうに置いてあるっていうような、もうそこまでもう頭の中に入ってて、あの連絡入れるとも、まあ、ある程度の時期が来たら、あちょっと暑くなってきましたからそろそろ須藤と言いまして、あの結局ヨシが張ってるんだよね、ああいう塔に入れ替えましょうかって、そういうふうな流れがあったんですけど、あの本当にその辺が順々となくなってきているっていうか、うん、そういう状態がありまして、これが、まあ、あの地域の防災とかいろんな面に対しても、うん、あのやはり問題点として出てきてるのかなと、あの以前でしたらご町内にあるその工務店の方がある程度あの見回りでありましたり、本当にそういうことも結構されたりというのはあったんですけど、それこそ最近は訪問販売とかの、うん、ちょっとどういう素性のわからない人間が、うん、あのやたらと入り込んでくるということもよくありますので、うん、あの本当に防災面とかいろんなことを考えると、うん、あの昔の まあ、これが良き時代なのかはあれなんですけど、そういう形っていうのもある程度戻っていかないと京都のためには良くないのではないかなとも思うんですけど、
一つねうちの家でもあったんですよ、うちの家のねあの大屋根のちょっと瓦が歪んでたら、はいはいはい、それを見て来てくれはったって言って、はいはい、あの回ってきはった業者さんがあったんですけどね、全然聞いたことのない、まあ、あのところ で、
はいはい、
でどうしようかなと思って聞いてたら、その近所の何々さん の、 あの家をちょっと今かからしてもらってるんでっていう言い方をしはった、その何々さんの家っていうのがうちの家の名前だったんですよ。
あ、はいはい、
どこですかって何とかさんの家ですよって、いやそれってうちの家ですけどって言ったら、はいはい、慌てて逃げてからはったんですよ、はいはい、っていうことは、なんかそういうふうなことをきっかけにして、ね、ちょっと仕事みたいなね、どこだったのかなと思ってね、ちょっと怖い目したんですよ、はいはい、そういうのも最近だと心配ですよね。
そうですね、あのそういうお話はよく聞きまして、うん、あの私たち の、 あの、まあ、従来からのお客さんからもあのおでそういうケースにお電話いただきましてね、
うん、
あの遠くから見たらお宅の屋根がずれてるとか、うん、瓦が割れてるみたいやとか、そういう形であの近くで現場やってるんで今でしたら無料で点検させていただきますとかいうことを言われはって、ただちょっと怪しいかなという思いがあってこちらに連絡があって、うん、あのまあ、見に行ってあげたら全然問題がなかったとか、そういうケースが結構ありますので、あの一度屋根ではひどいケースがあったのが、あの無料点検だからあの上がるだけ一回上がらせてくださいということで、あの上がっていただかったら、あの瓦のちょっと胸っていう真ん中の部分についてます鬼瓦っていうのをよく皆さんご存知かと思うんですけど、あのその鬼瓦が外れてたって言って、うん、あの鬼瓦を持って降りて来られたらしいです、そこのご主人がそのいやもう朝から見ててそんな全然外れてなかったっていうことを言われても、いや取れてたっていうようなことで、あのこれを直すのやったらこれぐらい何万円かかるっていうような、それも結局鬼瓦を割ってあの外すっていうのはものすごく手の込んでる形で、あの瓦が1枚割れてるとかずれてるだけでしたらそれを変えるっていう作業で終わるんですけど、あの鬼瓦を外されると、鬼瓦っていうのはその胸っていう部分が積んである複雑な部分をある程度潰さなかったら取り付けられないというような形になってまして、あのですからあのもうそこでもちろんあのお世さんの方が怒られて、もう、まあ、あとはその瓦を吹き替えを私ところで、まあ、あの鬼瓦を取り付けるっていう作業をやらせていただいたんですけど、でもあのもう本当に、まあ、それだけでも、まあ
ねね、
見るのは怖いなっていうような、これは本当にひどいケースで、うん、私の店でも もう 1,2 の、うん、怖い話を聞かされた一つかなっていう、
そういう、まあ、ことをね防ぐためにも、神野さんのところでいろんなあの活動みたいな取り組みみたいなのされてるということなので、ちょっと後半にですね、
はい、
それを伺わせていただきたいと思います、はい、では一曲お聴きいただきましょう。北周平で一世のせい。
京都人町出会いもん、
まったり将棋のコーナーです、このコーナーでも引き続き株式会社加納工務店の加納文博さんに加わっていただきたいと思いますが、はい、ね、橋本さん今の話聞いてて、はい、なんか怖いよね。
怖いですよ ね、 ね、もう明日は我が身という感じで、もう、
はい、やっぱりでもそういうことをこう自分で防いでいくということもしなあかんわけなんですけれど、 そうですね、そのためにはなんか自分自身もその家を持ってる身として、
はい、
もうちょっとこう知識も得とかないといけないかなというふうに思うんですが、あの加納さんのところはなんかそういうふうな見学会をされたりとか、なんかセミナーをしたりとか、そういうのをなさっているということなんですよね。
はい、あ、はい、あの私もあの所属してます、あの建築士会の方もたくさん入られてるんですけど、はいはい、あの京町屋居住支援者会議という、京町屋で安心して快適な暮らしを続けていけるように 居住者を支援するため平成14年に設立した学者、まあ、大学の先生でありましたり、あの建築士会の、あの設計者の方でありましたり、我々施工業者、それとあと不動産業者の4社 の、 あの専門家の集団からなる組織がありまして、はい、あのそちらの方であのセミナーや見学会などを開いて、あの伝統工法と在来工法の違いを分かっていただいたり、町屋に、まあ、適したその、まあ、修復でありましたり、あの補強方法などを知ってもらったりっていうような、そういうふうな形をあの頭に入れていただいて、町屋の再生保存活用などにあのちょっと我々がお手伝いできたらありがたいかなという形で、はい、あのこういう会議を進めさせていただいております。
そうですね、あのこの前も府庁の方であのこういうあのセミナーの方をされていらっしゃいまして、はい、本当にあの昼休みの1時間くらいでされていらっしゃいましたので、あれはもう一般の方もごあの参加していらっしゃって、
あ、あの府庁で行いましたので、どうしてもあの府庁の職員の方が中心になって、ね、あのお昼休みに、うん、あのお弁当とかパンを買ってこられて食べ持って話を1時間聞いていただいて、そしてあの最後でいろいろな質問を出していただいたりという形で結構盛り上がったんですけど、あの その時にはちょうど4月の16日から30日の間、あの府庁でそのパネル展示というのもさせていただいておりまして、あのその時にも置いてあるチラシとかをよく皆さん持ち帰っていただいてましたので、あの一般の方にもそういう形で参加していただくというか、そういう形ももちろん考えておりますので、はい、
あの家はねやっぱり傷んでから慌ててさあ誰に頼もうって言うても、
そうですね、
もうね切羽詰まってるから、あの、はい、こう気も据えてなかなかうまいこと見つからへん場合もありますから、そうですね、その前からもう、まあ、できるならば要気心の知れた工務店さんとか大工さんとかができればね、
そうですね、
いいんですよね、
でもあのなかなか本当にまあ、切羽詰まらんとその辺難しいケースもございますのでね、あのよくございますのが、やはり今まであの自分とこには出入りの方が亡くなっていたとしても、あのお友達でありましたり、あのご近所で入られてる業者さんとか、あのそういうところをまあご紹介していただいたり、あのあまり遠方から来ていただくよりは、やはり地域でそういうふうな、
そうですね、
まあ、紹介でありますよね、できれば一番あのうまくことが進んでいくのかなとは本当に思うのですけど、う
ん、そうですよね、あの鹿野さんが今紹介してくれはった京町屋居住支援者会議っていうのも、まあ、そういう意味では
舌を噛みそうな話なんですけど
そういう意味では、まあ、あの住まい手側がねやっぱり自分のその、持ってる住んでる家なんやから、うん、もっと住んでる家のことを理解しつつ、どうやってこの家をも、ね、保っていったらいいのかっていう勉強の機会にもなってるんでしょうね。
そうですね、うん、あの私ももう10年ほど京都市の景観まちづくりセンターの方で、はい、あのまあ、京町屋専門相談員というのをあの立ち上げ当初からさせていただいてるんですけど、うん、あのそちらの方でもやはりご相談に来られる方っていうのが、あのもうどこに頼んでいいのかわからない、京町屋の、まあ、ここに適合した仕事をやってもらえるような方っていうのがわからないっていうような、うんうん、そういう悩みを持っておられる方が本当にたくさんいらっしゃるっていうのはもうつくづく思っておりますので、あの、まあ、いろいろな場であの出会いといいますか、そういうものが本当にできましたら、
そうですね、
ね、
いや今日ね鹿野さんとお話ししててね、一つねこれは絶対あの正解論なと思ったことがあるんですけれども、あのやっぱりいい工務店さん、いい大工さん、
はい、
お医者さんもそうなんだと思いますけれども、はい、とても分かりやすく一生懸命説明してくれる、ね、ということがよく分かりました。これって基本ですよね。
あ、そうですね、職種は全然関わらずにね、うん、本当に非常に大事なことですもん ね
だから分かるように説明してくれはるっていう、そういう人とやっぱり出会えるっていうことはね、
誠意が伝わるとね、うん、なんかお頼みしたいなっていう気分にもつながりますよね。
なかなか口下手でうまく喋れなくて本当に申し訳ないんですけど なんか思っていることのもちょっとしか喋れてない感じなんですけど。
あっという間に、ね、お別れの時間になりましたけれども、皆さんもあの大工さん工務店さんね、少なくなっているかもしれませんけれども、あのその一方でたくさんの情報があふれかえっていると、そのね、はい、あふれかえった情報に惑わされずに、やっぱり安心できるようなところを探し、ね、自分で一生懸命探して行き着かないといけないんだな、はい、というようなことも分かりました、はい、あの私の家もそろそろメンテナンスが必要な時期なので
ちょっとそうですね、
はい、よくよく考えていこうかな、なんていうふうに思っております。ありがとうございました、はい、京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。今日のゲストは鹿野工務店鹿野文弘さんでした。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。